主は今招いて言われます。全地を主に向かって喜びの声を上げよ。喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。唱詠賛美歌29番天の御霊も、賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。私の魂よ主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。愛する天の父なる神様、このような取るに足らない小さなものをあなたはあえて選んでくださり、あなたの大切な一人子である御子イエス・キリストの命と引き換えに、来よ、あなたの罪は許されたと、その罪を許してくださったことに、という主を感謝をいたします。目の前に次々と起こる出来事に心を奪われ、あなたになぜですかと問うことの多かった日々です。今の環境や状況を嘆くばかりで、自分を哀むことに心を奪われ、あなたを思うことの少なかった日々、人にどのように見られているのかが気になり、人の評価に心を奪われ、あなたは高価で尊いと言ってくださったあなたの言葉を忘れて歩んだ日々、死を過ぎ去った一週間、もしかするとそのような日々を過ごした方もあるかもしれません。しかし死を、この朝、私の魂を死をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならないと言われるあなたの御声に耳を傾けさせてください。足りないものにではなく、主の恵みの数々を思い起こさせてください。今から始まる新しいこの週、どのような時にもあなたを信頼し、御前に心を注ぎ出すことができますように。また私たちが使わされていくそれぞれの場所で、私たちの行い、語る言葉、その表情を通して周りの人々が主よ、あなたの素晴らしさを知ることができますように導いてください。今から捧げます賛美、祈り、感謝のすべてがあなたに喜ばれるものとなりますように。またどうぞこの福音を述べ伝えるものとして祈りつつ、何か行動していく知恵と勇気をお与えください。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。引き続きまして、主の祈りです。賛美歌93 5の A、 主の祈り A、 賛美歌93 5の A をお開きください。 天に戒ます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝の詩編は詩編42編です。ページ数は旧約聖書の859ページ、ページ数は旧約聖書の859ページとなります。詩編第42編です。司会者が一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。最後の節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それでは詩編42編1節から12節を購読します。指揮者によってマスキール、コラの子の詩。鹿が枯れ谷で水をあえぎ求めるように、神よ、私の魂はあなたをあえぎ求める。
神に生ける神に私の魂は乾く。いつ見舞いに出て神の御顔を仰げるのか。
昼も夜も私は涙を食物とする。人は日夜私に言う、あなたの神はどこにいるのかと。
私は人の群れと共に進み、喜びと感謝の声の中、彼らを神の家へと導いた。それらを思い起こして私の魂を捧げ出す。
私の魂よ、なぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。
我が神よ、私のうちで魂は打ち沈み、あなたを思い起こす。ヨルダンの地からエルモンとミザルの山から、
あなたの激流のとどろきに応えて、深淵は深淵を呼び込み、砕け散るあなたの波頭は私を越えていく。
昼に主は命じて慈しみを私に送り、夜には主の歌が私と共にある。我が生ける神への祈りが、
我が言わなる神にこう祈ろう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵の虐げの中を嘆きながら歩くのかと。
私を苦しめる者は私の骨という骨を砕き、日夜私を受けている。あなたの神はどこにいるのかと。
ご一緒に。私の魂よ、なぜ打ち沈むのか、なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえる。御顔こそ我が救いと。我が神よ。アメン。それでは初めに長岡さんにお祈りを捧げていただきます。
御座天なる父なる神様、皆をあめて感謝申し上げます。この朝も取るに足らない弱き子の者を御前に呼び寄せてくださり、皆さんと共に礼拝を捧げるこの恵みに預かり感謝を申し上げます。この年ももう半分が過ぎ、後半の6ヶ月になってまいりました。暑さの厳しい時ではありますけれども、どうぞ弱さを覚えている方々、あなたが十分に癒し助けてくださいますようにお願い申し上げます。また過る日には敬愛する先輩方をあなた様の身元にお送りしました。本当に幼い頃からの思いがいろいろと思い出されておりますけれども、どうぞ今天上にあって共にこの主の日の朝礼拝を共に捧げられる恵みを感じありがとうございます。アメン。主よ、どうぞ本当にまだまだコロナ禍がすっきりとしない時でございます。またいろいろな紛争が起こっておる毎日ではございますけれども、どうぞ主よ、こういう時だからこそ私たちクリスチャンが祈ること、そして従うこと、求めていくこと、そして何よりもあなたから教えられた愛することを忘れることなく、私たちが今何をすべきなのか、それぞれの地域社会においてその証が立つことができますように、なお一層導いてくださいますようにお願いをいたします。この礼拝の最後まであなたが中心に立ってくださって、最後までお守りくださいますように、またメッセンジャーの川原崎先生に感謝いたします。聞く私たちの魂を、どうぞそのコンディションを整えてくださいますように、この週の糧としてその御言葉を携えて、それぞれのうちにまた使わせてくださるようにお願いをいたします。今日どうしても来れなかった方、それぞれの場にあって共に礼拝が行いますようにお導きをお願いをいたします。この小さき祈り、皆様の感謝願いに合わせ御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はこの朝2箇所ございます。まずはじめに吉秋2章1節から24節旧約聖書の326ページ旧約聖書の326ページ、ヨシュア記2章1節から24節となります。 続きまして、もう一箇所、ヘブライ人への手紙11章31節、新約聖書の406ページ、新約聖書の406ページ、ヘブライ人への手紙11章31節です。
ヨシア記二章一節、ヌンの子ヨシアは二人の男にエリコに行き、その地を探りなさいと命じ、石膏として密かにシテムから送り出した。二人は行ってラハブという名前の遊女の家に入り、そこに泊まったが、それをエリコの王に申し上げます、エリコの王に申し上げます、今夜イスラエルの人の何者かがこの地を探ろうと忍び込みましたと告げるものがあった。エリコの王はラハブのもとに人を遣わし、お前のところに来て家に入り込んだ男たちを引き渡せ、その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだと命じたが、女は二人をかくまい、こう答えた。確かにその人たちは私のところに来ましたが、どこから来たのかは知りません。暗くなって城門が閉まる頃、あの人たちは出て行きましたが、どこへ行ったかは知りません。急いで後を追えば追いつけるでしょう。実は女は二人を屋上へ登らせ、屋根に積んであった天の束で隠していたのである。人々は二人を追いかけ、ヨルダン側に通じる道を通り、浅瀬の渡し場へと向かった。追っ手が出ていくと城門は閉じられた。二人が寝てしまう前に、女は彼らのいる屋上へ登り、二人に言った。主があなた方にこの土地を与えられたこと、そのため私たちが恐怖に襲われ、この地の住民たちもあなた方の前に恐れおののいていることは私は知っています、いることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方の前で葦の海の水を干上がらせたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたアモリ人の二人の王シホンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いて私たちの心はくじけてしまい、もはやあなた方に立ち向かう勇気は誰にもありません。あなた方の神主こそ上は天、下は地において神であられるからです。私はあなた方に誠意を尽くしたのですから、あなた方も私の家族に誠意を尽くすと今主の前で誓ってください。そして確かな印をください。私の父、母、兄弟、姉妹、そして彼らに連なるすべてのものを生かし、私たちの命を死から救ってください。二人は彼女に言った。あなた方のために我々の命を懸けよう。もしあなた方が我々のことを誰にも漏らさなければ、主がこの地を我々に与えられるとき、あなた方に慈しみと誠を示そう。女は二人を窓から綱で吊り下ろした。女は城壁の中に住んでおり、その家が城壁の壁面にあったからである。女は二人に言った。追っ手に出会わないように山の方へ行きなさい。追っ手が引き上げるまで三日間はそこに隠れ、それから帰りなさい。二人は遊女に言った。あなたが我々に誓わせたこの誓いについて、我々は責任を果たそう。我々がこの地に攻め入るとき、この深紅のより紐を我々を吊り下ろした窓に結びつけておきなさい。あなたの父、母、兄弟、家族全員をあなたのいる家に収めておきなさい。もしあなたの家の戸口から外に出る者がいれば、その血は自分の頭の上に降りかかり、我々に責任はない。しかし、もしあなたと一緒に家にいる者に手が下されることがあれば、その血は我々の上に降りかかる。もしあなたが我々のことを誰かに漏らすならば、あなたが我々に誓わせた誓いについて、 我々に責任はない、女はお言葉通りにいたしましょうと言って二人を送り出し、彼らが立ち去ってから深紅の紐を窓に結びつけた。立ち去った二人は山に入り、追っ手が引き上げるまでそこに三日間とどまった。追っ手は道という道を探したが、彼らは見つけ出すことはできなかった。やがて二人も引き上げ、山から降り、川を渡ってヌンの子ヨシアのもとに戻った。二人は自分たちに起こったことをすべて報告してヨシアに言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。今やあの地の住民は皆私たちの前に恐れおののいています。ヘブライ人への手紙11章31節、信仰によってユージュラハブは偵察に来た者たちを穏やかに迎え入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びることはありませんでした。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教信仰によってと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。ご臨在の主よ、主イエス様によって御顔こそ我が救いであることを表してくださいました。変わることのない主の恵みと慈しみに追われる日々を歩んでおります。この朝も主にある喜びと感謝とを抱きつつ、一つとなって主なる神に礼拝を捧げることができますことを感謝をいたします。この年も半分を経過する中で、これまでを振り返りつつ、今日ここに至っていることに驚きを持って迎えているような次第でございます。信仰の創始者であり、導き手であり、完成者であられる主イエス様を仰ぎ見つつ、十字架に死んで復活してくださったあなたから御声をお聞きしようとしております。今私たち一人一人の耳を開いてください。何よりも恵みによって届けられている救い主イエス・キリストの救いに預からせていただくために、信仰によるところの選びとまた判断をさせてください。主よ、私たちの日々の祈りでございます。
私たち一人一人の人生に聖霊の実が豊かに実りますように、あなたの愛と喜びと平和で満たしてください。いつも忍耐強く親切で善意に満ち誠実で柔和な節制のできるものへと変えてください。一人一人の一生を導き、その人生を実り多きものとしてくださいますように、よろしくお願いをいたします。すべてをご支配なさりご覧になっておられる主よ、あなたは御言葉を保ち、私たちをこの時代から常しえに守ってくださいます。毎週のように日々祈ることであります。戦火と迫害と自然災害下で苦しみ戦い、命の危機にさらされながら犠牲者の方々に仕えておられる人たちを守り支えてください。また感染症もいろんな形で収束しません。こうした危機が新しい信仰の旅の始まりともなりますように、私たちを導いてください。今日も病床にある方々の霊と心と体を守ってくださいますように、今日も切に祈ります。宣教のために使わされている器を起こし使わせてくださり、共に労し捧げる群れとしてくださいますように、この時もあなたの御言葉を通してお語りください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様を信じるようになってから周囲の人がそうだったんですが、食事の前にお祈りをするようになりました。良いことですね。教会に連なっていらっしゃる皆様が良き感謝の祈りを捧げる習慣をお持ちではないかと思います。でもそれは感謝を表す時だけではなさそうです。聖書にこんな言葉があるのです。お聞きください。食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。コリントの信徒の手紙1:10-31。食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表しなさい。ということは信仰によって食べなさいということです。私は時々食事の時に信仰によって食事してるのかなと思う時があります。どんな小さなことにも今日の説教台、信仰によってすることが大切だなと思うんですね。長い聖書の箇所と一句新約聖書のヘブライ人の手紙の11:31を開いていただきました。ご存知の方も多いと思うんですが、ヘブライ人の手紙11は信仰の書と言われまして、信仰によって信仰によって信仰によってと数えてみますと22回出てまいります。要するに数えて読んでみてくだされば感謝でございます。信仰によってという言葉を主旋律にして、変奏曲のようにして旧約聖書に登場する多くの人物、信仰者たちの信仰をどのような場合にどのように従って、どのように歩んで、どのように選択して、50何回出てきます。またその年がこう線を引っ張っていくと楽しいですね。バラエティに富んだ記録だなと思います。そして総括するように11:6に、信仰がなければ神に喜ばれることはできませんとございます。信仰をいただいて信仰によって生きるのだ。どんな状況の中でも、どんな時も主なる神様に頼って生きるのですと、旧約の人物の証を通して今の私たちに語ります。さて今日は読んでいただきまして、1:3に分けたり2一気に長い章ですが、ご存知のようにラハブという女性が登場します。そして彼女のことを今言いましたヘブライ人への手紙の11:31に中心聖句にしました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを 穏やかに迎え入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びることはありませんでした。このラハブの信仰とはどんな信仰だったんでしょう。まあ、ヨシュアを見ますと、またこのことをどっかで話さなきゃならないんですが、ヨシュアに率いられた主の民が約束の地カナンに侵入しまして、その地を占領し、また分割していく、そうした記録が記されています。今日の私たちがそれを読むときには、ちょっと結論的なことを最初に申しますけれども、主の約束によって主なる神様が先立って全部お膳立てしていらっしゃる恩寵恵みによって、それを信仰を持って従っていく中から、信仰の戦いの障害を勝利していく、ちょっと敗北のところもあるんですが、信仰によって勝利することはどういうことですかということをルル語ります。今日読みました2章では、ヨシアというこの中心人物から焦点がラハブに移っている。ヨシアは約束の地に入ってきまして、あの要塞、大切な古い古い町ですが、エリコの要塞を攻略するために二人の石膏、偵察隊ですね、偵察者を使わせてエリコの町を探らせます。なんとですね、この二人はそのエリコに住んでいた異邦人であり遊女とありますけれども、そのラハブによってかくまわれ、その偵察隊が入っているということを聞いたエリコの王様が、それはどこにいて、どういうものか、そして捕まえてこいというので、その追っ手を差し向けたというのです。その追っ手からラハブは彼らを二人を逃れさせたということが一節から五節に記されております。知りません、ラハブはどこから来たのか知りません、どこに行くか知りませんと語ってですね、六節の実はったん、私はこの言葉、重い言葉、重いというか大切な言葉だなと。彼女は知ってたんで、実は二人をかくまって逃げさせたと。ラハブはですね、八節以降を見てまいりますと、この主の民イスラエルが40年前モーセに率いられて出エジプトした時のこと、そしてその後アラノを40年間旅して、そこでどのように最終的にも勝利していったかということを、主がそれをされたんだということを知っていたとありますね。9節に、私は知っています、主がそれをされたんだということを知っていますと言います。そのことに対して、まあ、エリコの人々は恐れるっていう。しかもですね、聞いていたとありますね。ごめんなさい。さっき10節にそのことを聞いていたとあります。聞いて知っていた。ラハブは目撃したんじゃないんです。聞いて知っていた。そして11節にありますが、あなた方の神、主こそ上は天、下は地において神であられるからですと、このラハブは告白しています。主がそのことをなされた。主がこれからこの私たちのエリコを主の民を用いて占領させようとしていらっしゃることを知っていますと。主がそれをされるということ。ラハブは言い表していますね。主なる神様がこのように導いておられることを知っていたというのです。さて、そうですね、読んでおきましょうか。十節をもう一度読みたいと思うんですが、あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方の前で足の海の水を干上がらせたこと、これは出エジプト、航海を渡ったことですね。またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたアモリ人の二人のシオンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いていますという。聖書はこの聞いていますという言葉は旧約聖書の中に 非常に大切な言葉として使う言葉をあえてラハブが聞いていたということに、彼女のことをご存じた導こうとされる主はこういうふうにされたんだなとも聞いていた。一回だけシャマーという言葉なんです。イスラエルよ聞け、申命記の6章の3節に出てくる全く同じ言葉、この言葉、今日は川原杉牧師が語るのを聞いています。この言葉には聞いて従います、服従します、本来ならばそういうふうに翻訳した方がいいような言葉なんです。聞いて従って、それを知っている、ただこそ従いますという、そういう意味合いで使っています。神の民として選ばれたユダヤ人であろうが、異邦人の遊女と言われていたこのラハブであろうが、聞いてそれを知って従って、自分の身を全部そこに委ねる者に対して神様は救いの道を開かれるということです。先ほど読みまして、まだ修法の金言にも書いてますが、信仰によって遊女ラハブは偵察に来た者たちを穏やかに迎え入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びることはありませんでしたと、このラハブの生涯を通して神様がどういうお方であるか、信仰によって聞くということはどういうことであるかということを言い表しますね。逆に不従順である、音声として聞くのは聞いたんだ、聞いたけどまた後でね、いつかまた考えます、今は音声は聞いたけども聞き流します、そこには主の救いの道は開かれないということ。ヘブライ人の手紙10章の30節はそのことを語ります。私たちは新しいものを求めたがあります。まあ、それは大切かもしれません。神の御言葉を聞くということは、まだ聞いたことのない新しいことを聞きたい、発見したい。まあ、聖書の言葉って深いですから、新しいことを知られること、いつまでも続くんですけれども、教会に来て聖書の知識が増しくはあった、そこでとどまってしまうのが聞くということではありません。どうしても私たちはもちろん文章になって、聖書もこう文章になっています。目で読むんです。最近はいいですね、なんかこうスマホで全部こう読めるようになって、これも見て読むんですよ。もちろん見て読まなきゃならないでしょ。でもいつの間にか耳で聞く、心を開いて聞く、そのことを忘れていなければ幸いです。先ほど講読文として読んでいただいた詩編42編の前に40編というところにこんな言葉があるんです。神様が喜ばれるのは捧げ物の生贄とかそういうものではないと、耳を開いていただく、そのことは耳の穴を開けるというのが直訳なんですが、そして神様の御胸、お心が何であるかということを喜びとして受け取らさせていただく、これがシャマーなんです。聞くということなんです。ラハブが聞いたっていうこの言葉、ああそんなこと聞いたな、イスラエルの民がこうして出エジプトしてその40年の荒の中で行進してきた、すごいな、それは素晴らしい。でも彼らのこと、それ聞いたことにならない。それが私のこととして聞いて、読むじゃなくて、まあ、もちろん今の私は読むこともあるんですが、耳で聞くということ。どうぞ私たちは今日も聞くということを忘れてなければ幸いです。また明日、また来週、また何かあったら、いいえ、今日ここで聞いたならば、あなた方の心を固くないしてはならない。 自らのいろんなことがあるでしょう。でも自分の全存在をかけて主に従う、それが効くということ。ラハブの信仰はそういう信仰であった。信仰によって。さて、もう少しく見てまいりましょう。時間が進みますので見てまいりたいと思うんですが、その主の言葉を聞いて知っているラハブでありました。そしてそれに従って彼女は主の中に踏み込んでいった。行動となって現れた。踏み込んでいった。それはちょうどこのヨシア記の一章で、ヨシアとはじめイスラエルのために、神の主の民に対して、あなた方がこれから足の裏で踏むところはことごとく与えるとおっしゃった、この主がラハブに対しても同じこと言ってらっしゃる。約束してらっしゃるその素晴らしいことに対して、あなたの足で踏まなければ、一歩踏み出さなければ、渡らなければ、進まなければ、自らがその歩みをも、生活をもって歩みをもって足の裏で踏んで、そして主が与えてくださるものを受け取ったということです。ラハブは瀬戸際に立たされていました。生きるか死ぬかのところ、そこで彼女は信仰に立ったのですね。先ほど申しましたが、彼らのどこから来たのか知りませんし、どこへ行くのか知りません。でも実はこうしたんだと言って、この二人の偵察員をかくまい、それで逃れさせ、このようにしなさいと指示をしました。まあ考えてみれば命がけの大胆さがあったと思います。エリコの方の命令を恐れずに、二人の偵察員との約束を、約束に立ちました。12節14節見てください。私たちの家族を救ってください。あなたが二人は彼女に、あなた方にこうしよう、神様が私たちにこのエリコの地を与えてくださった時には慈しと誠を示しましょうと言って約束しまして、逃れさせ、そして15節以降を見ました時に、ラハブは二人の偵察隊にこうしなさい、この私の家にとどまっているのは、そして、逃れなさい、山の方に行きなさいと言って、3日間という期限付きでそうしました。この時のラハブの信仰をヤコブという人はこう、新約聖書のヤコブはこう評価しています。ヤコブの手紙のですね、2章の26節27節、宣教師に書いてある箇所です。ヤコブの手紙の2章の26節27節読みます。同様に遊女ラハブもあの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道へ送り出したとき、行いによって義とされたのではありませんか。霊のない体が死んだものであるように、行いのない信仰もまた死んだものです。信じ従ったことに対して一歩踏み出す信仰ということです。それにラハブの信仰は生きたものとなったという。イエス様に、私たちも主なる神様に聞き従う歩みというのは、時に犠牲の道に立たされることがあるかもしれません。でも普段からいつもイエス様に聞き従う中から、ここ一番生きた信仰が湧き上がってまいります。実はこのラハブの信仰をある意味では支えていたものがある。何か、実はこの箇所は古くから多くの人々が主なる神様の贖いの御業を信じる一つのモデルとして語り伝えてきました。このヨシア記の2章、主の救いというのはどういうものかということを明らかにしていらっしゃいます。もう一度13節をご覧ください。 私の父、母、兄弟、姉妹、そして彼らに連なるすべてのものを生かし、私たちの命を死から救ってください。とこう彼女は求めたんです。それに対して17節以降、この二人の偵察隊が約束しました。私たちがこの地に攻め入るときに、真紅のより紐を窓に結びつけておけ。そしてあなたの家族はそこにみんな入ってとどまりなさい。その家から一歩出たならば命の保証はない、責任は持たない。でもとどまり続けるならば保証、守るって言ってる。真紅のより紐を家の戸口に結びつけておきなさいと命じられたことに、いわばこれに命がかかっていたわけです。ラハブは21節に、女はお言葉通りにいたしましょうと言ってそのとおりしました。そして真紅の紐を窓に結びつけた。そのとおり6章でなったということが後で6章に記されています。ラハブは最初は主の偉大さと救いの御業について聞きました。その信仰によって踏み込む行動に出ました。約束としての信仰を守る信仰の紐に対して従うことでした。それによって救われた。丁寧に申し上げます。信仰の紐が彼女を救ったんじゃないですか。信仰の紐を約束として、主の約束がそこにある。その約束をしてくださった主を信じるということです。それは救いな。昔、ここの教会じゃないんですが、ある教会で生徒さんが非常に困ったときに、この吉明の話、ラーブの話を聞いて、もうどうなるかなと思ったときに、自分の家の窓にですね、赤い紐を結んだそうです。結んで、神様助けてください。何も送りませんでした。神様が約束されたことをして、それを信じたときに救われる。先ほどの幼子の例を出しました。案外私は同じことやってる。真紅の紐って何でしょう。聖書全体の聖書の自己主張からしますならば、赤。すなわち、贖い、主の贖い、救い、解放を意味しています。ちょうど40年前、この時から40年前の出エジプトの時に、あの裁きに、神の裁きに対して、子羊の血を住んでいる家の鴨居と柱に塗ったところは、その災いが過ぎ越した時に、過ぎ越しの祭りが始まったように、同じように赤い紐の結んである家、そこに留まっているものは、救われるということを象徴して表していますね。主が約束されたことを信じることが大切なの。今日当たり前の話してますけど、当たり前のことは私いつか忘れてしまう時があります。今私たちは新約の時代に生きております。この信仰の紐に代表されるものはどこかから探していく必要はない。もうすでに神様の方から与えてくださったイエス・キリストの十字架の血性です。罪と死と滅びからの解放は、主なる神の前に御子イエス・キリストを十字架にかけて贖う以外にはなかったんです。皆さん、罪という現実、汚れという現実に対して神様は御子であっても容赦なさらなかった。裁かれたの。それは神様が罪、汚れに対する態度であります。それを一心にご自身の一人子、御子イエス様に、そこに預けて、全部任せて、処分なさったのがイエス・キリストの十字架です。ですから十字架のないところに救いはないんです。赤、血潮。このようにして 御子イエス様が私たちの罪の現実の中に踏み込んでくださった。踏み込んでくださった。なら私たちはそれをお聞きして、ああその通り、信じ信頼して踏み込む、私たちも信仰を持って踏み込むように歩み出すことじゃないでしょうか。ラハブの信仰はそのことを今の私たちに語っています。このラハブが、皆さん開けることができる方は開いてください。マタイによる福音書の一章の系図に載っております。もう多くの方はご存知でしょう、イエス様の、まあ、これはヨセフの系図だと言われますけれども、マタイによる福音書の一章の五節六節をお読みします。サルモンはラハブによってボアズを設け、ボアズはルツによってオベドを設け、オベドはエッサイを設け、エッサイはダビデを設けた。その末裔にイエス・キリストですよ。ラハブは異邦人であり遊女、なんとルツもですね、モアブの人であった。先ほど吉明二章の十三節で見ましたように、全家族が救われたって、家族が救いに導かれ、その子孫の中に主なる神様の救いの御業がなされていった。なんという神様の大きな摂理の中にある救いの御業でしょうか。どうぞ私たちはこの非常に原則的な話をしておりますけれども、聞いて従って踏み込んでいく信仰、これはイエス・キリスト様の十字架によって救われたことによって支えられる信仰なんです。これがあってのこその信仰なんです。どうぞ信仰によって、ラハブは、じゃあ今朝私たちは信仰によってどうするのか。イエス様の十字架の贖いによって、その支えによってさせていただけるところに立って、さらに新たに進めさせていただきたいと思います。お祈りいたします。生ける主よ、十字架に死んで復活された主の恵みのゆえに、今私たちは主の救いのお約束をお聞きし、さらに豊かに知らされ、信じ従うものとされています。どうぞ私たちの耳を開いてください、口を開いてください。信仰によって主の中に踏み込んでいく信仰の歩みを続けさせてください。ヨシアとその民、またラハブの神は私たちの神です。そのことを明らかにしてくださったイエス・キリストを信じ信頼し従います。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に応答を持って祈ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。7月に誕生日を迎えられる皆様のために、祝福のお祈りをさせていただきたいと思います。修法のところにも書かせていただきましたが、箴言の3章5節から6節をお読みいたします。箴言の3章5節から6節。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼るな。どのような道を歩むときにも主を知れ、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。箴言3章5節から6節です。お祈りいたします。主よ、あなたの真実の愛が注がれ日々に祈われていることを感謝します。そこには主イエスキリストの大いなる救いがあることを知ります。いつもこの主への全く信頼を持って、これからの歩みを確かなものとされ、主の御胸の中を歩み続けるように導いてくださる、そのあなたを信頼します。主に愛されている自らを愛し、家族を愛し、 教会で互いに愛し合い、隣人を愛する歩みを作り続けさせてください。そして祝福のもとにとしてくださいますように。お一人お一人の霊と心と体を守り支えてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ祝福がありますようにお祈りいたします。それでは司会者の方、よろしくお願いします。
おめでとうございます。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌458番、賛美歌458番、信仰こそ旅路よです。声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
信仰によって遊女ラハブは偵察に来た者たちを穏やかに迎え入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びることはありませんでした。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今日は先生のメッセージを通して神様を信頼し、その信仰によって歩んでいくことの大切さを教えていただきました。先に司会者のお祈りの中にはありましたけれども、自分のことを まず第一にしてしまって、周りの人に対する温かい思いであるとか、それから神様を信じて歩んでいくことの大切さというものを私たちは忘れがちですけれども、この遊女ラハブも今日ここに至るまでさまざまな患難辛苦があったと思います。そんな彼女が本当に神様を信じて、あなたのために尽くしたこの行動を私たちはこの朝再度、教えていただくことができました。さまざまな問題がこれからも起こってくるでしょうけれども、そうしたものを打ち破っていくのはその一つに信仰がある。このラハブの生き方を通じて私たちも力いっぱい精いっぱい心を尽くし思いを尽くして神様あなたに付き従うものとして作り変えてくださいますようにお願いをいたします。また暑さが厳しい中、コロナ禍もある中、一人一人心身ともにお疲れを抱えておることでしょうけれども、神様あなたが全く癒しを与えてくださって、この場に来たくても来ることができないそうした方々にも同じ恵みを与えてくださいますように、また奉仕をしてくださる方々、またメッセージをしてくださった川原崎先生にも豊かに、その信仰に満ち、健全な生活をしていくことができますように、あなたが整えてくださいますようにお願いをいたします。今から与えられたものを、精一杯のものをあなたにお返しします。あなたの尊いご用意に用いてくださいますようにお願いをいたします。一切を委ねて感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明士官牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが
あなた方一同と共にありますように。アーメン。